なぜか、なぜ待てないという話になりました。まあこれは皆様がね、こう話をしなさいと、ね、やっぱりこの、なんていうのか、このお家全体にですね、待てないっていうものがあるんです。ね。なんか待つってことがね、良くないんじゃないか。待つってことは思い通りにならないってことですよ。ね。だから思い通りにならないと、私たちは時間を感じるんです。もっと言うと、思い通りにならないと死ぬって思えるんです。だって思い通りにならない時間が、時間が流れてる時間だもん。自分の中で、ね、ちゃんと生きるっていうことは思い通りにならない、つまり思いの通りっていうのは、ね、もう現実を見なくても済むっていうのが思い通りなんです。これをやったら次これをやって、これをやったら次これをやって、これをやったら次これをやってっていうのが思い通りに物事が進むっていうね、人生長く生きれば生きるほど一日のルーティーンが決まるんですよ。朝何時に起きて、この後これをやって、これをやって、これをやって、これをやってっていう、ね、それをいつの間にかそれを続けていくとですよ、何にも考えなくても、なんて言うんですかね、これをやってると次はこれだってなんです。で、これをやってると次はこれだと、ね、その次のことを考えるようになる。で、次はこれだと、次はこれだと、時間だったら何時にこれをやって、次の時間にこれをやって、この時間にこれをやって、この時間にこれをやると。ところが人と一緒に動くとそううまくはいきません。こないだね、郵便局に行って年賀状をね、はがきに交換してきました、ね、子供がね、僕もついていくって言ったからね、連れて行きましたね。そしたら僕はですよ、もう郵便局に行って書いてもらったら帰って、その後ね、はがきを印刷しないといけませんからね、それをやろうと思ってた。ほら、子供を連れていくとどうなるかと、行って、じゃあ帰ろうね、やだですよ。やだですね。ほんでこうわーって遊んで、わーってね、30分です。そろそろ帰ろうか、やだ。そろそろ帰ろうか、やだ。そろそろ帰ろうか。ね、一人で行ったら5分で終わる作業がですよ、40分かかってるわけですよ。ね、だけど、それが心に残るんです。40分かけた時間が、心に残る時間なんです。
昔だったら引き連れて帰ってたかもしれない。
引き連れてね、
文句言わせて。
だけど、いや、そうやって思い通りに物事が進まない中、ね、諦めが一つ一つ増えるんです。子供を連れて行ったら40分ぐらいかかるものなんだなぁ、ね、最近はスーパーは全然時間かからないね。もう子供ほったらかしですから、こうスーパーこう連れていくと、こう子供はね、まず最初にこのガチャガチャを見るわけ、ね、ガチャガチャを見てる間にこう買い物を進めていくと、ね、でガチャガチャを見終わったら今度お菓子コーナーをこうやって見る。その間また買い物を進めて、そしてお菓子コーナー終わったら今度 おもちゃコーナーを動きやる。そして一つぐらいこうおもちゃを持ってね、これとか言ってね、ダメだって言われるけどね、こういう繰り返しと。
ダメだって言ったら諦める。
最近はね、ダメだっていうことが分かってるから、うん、もう買ってもらえそうなお菓子を持ってきて、これっていう。賢くなりました。いいよとね。まあでも、そうやって思い通りに物事が進んでしまうと、これは子供のために時間を取ったわけじゃないから、記憶に残らない。 私たちはね、があるから、がっていうのはもうイメージ通りに物事が進んでいくってことしか考えてないですから、例えば買い物行くって言ったらイメージ通りに買い物しようとするんです。で、イメージ通りに終わると何にも考えずに終わるんです。ね、だけど思い通りにならないことが一つでもあるとそこで立ち止まる。立ち止まると初めて時間を感じるんです。時間を感じた時にね、分かるのが今まではどうだったんだろうってこうなるわけです。今まで自分はどういう時間を過ごしてきたんだろう。思い通りに物事が進めば進むほど何にも残りません。
スムーズに流れたら、
そうそうそうそうそうそう。だから人生たくさんのことをやった人が価値があるんじゃないんです。いっぱい失敗した人が価値があるんですよ。
立ち止まったもんね。
そう。ね。思い通りにならずに、うまくいかずに、悩んだり、考えたりした、その時間が価値があるんです。だって私たちはですよ、人間ですよ。人間、腐った頭なんです。腐った頭で思い通りに進むと。ね、思い通り自覚に落ちるって感じですよね。何も考えずに生きる。ね、スムーズに進む。スムーズに地獄に落ちるってことです。何の引っかかることもなく過ぎていくと。ところが思い通りにならないことが起きる。その思い通りにならないことが起きたっていうことは、それはちゃんと時間を見なさいよっていうサインなんです。思い通りにならないことが起きたときに、私たちはですね、パッと現実を見るんですよね。あれ？一体。今まではこうね、浦島太郎のね、竜宮城みたいな感じでこうやってね、こうやって流されてるわけですよ。ね。ところが、思い通りにならないことが起きると、パッと現実を見るわけ。
ゴツンとぶつかった時に考えるように
。で、現実を見た瞬間に怖くなる。なぜか。まず一つには年を取ってるから、そして今までの人生何だったのかってなるから。年を取れば取るほどやっぱりね、思い通りにならないことを認めるのはきつくなります。若くてよかった。
そうだね、いいね。
よかった。よかった。
幸せだね。
ね、ところがね、いや、俺は一体、俺を頑張ってきたことは何だったのか。たかが36年何が頑張ってきたんですか。ねえ、これが60とか70にだったらどうですか。60年間何だったのか。
戻れない。
そうですね。
あと死ぬだけだ。
なあ。
いやいや、残された時間があるじゃないですか。その時間を大事に使う。そうですよ。今そのことに気づいてよかった。僕もね、30の時にね、ある団体から除名になりました。で、除名になってですよ、もう身辺整理をしたわけですよ。まずは電話帳の整理をしました。ね、あの人も消す、この人も消す、その人も消す、ね。そしたらね、いかに私は友達がいないことが、いないかということが分かりました。ああ、そうだ。初めからいなかったんだ。そう。そして人生を振り返ってみた。今まで人生何だったんだろうってね。こう、やっぱりね、何か挫折した時にね、人生振り返るんですよ。 ね、それまではね前しか見てないんですよね、こう、こう前しか見なくてね生きてるわけですよ。思い通りに物事が進むときはですよ、ずっと前ばかりを見てる。ところが何か壁にぶつかったときに人間って後ろを振り返るんです。で後ろを振り返ってみたんです。僕も除名になりまして後ろを振り返りました。後ろを振り返ってみて思ったことは何にもなかったってことなんですよ。私の人生何だったのか、何にも心に残ってない。そうするとね、一生懸命何かに打ち込んでいる人が羨ましく思うんですよね。例えばその部活とかでね、一生懸命なんていうんですかね、こう野球とかにこう打ち込んでいる人ね、こういう人を見るとですよ、僕はそういえば小学校の時ね、ソフトをやってたなぁと。ソフトどういうふうにやってたのかね、はーい、おい、
やる気なし、おい、
そう、やる気なしだったんです。僕ね、何を楽しみにねソフトやってたか、もうねひたすら喋りまくること。
喋ることは好きだった、
喋ることは好きだった、もうずっとこう喋り続けていてね、打順が来たらいいよ。
打てたかい？
全然打てませんでした。ね、6年生になってもレギュラー一つなれない、いや補欠にさえも入れない。
それダメだったんだね、やっぱり。
だってやろうと思ってないもん。
だけか、
時間
潰した、そう、時間を潰しただけなんです。で中学校に入ってね、陸上をやった、幅跳びでした。なぜ幅跳びか、まず陸上が各話でいろんな部活の中で一番楽だったか。そしてなぜ幅跳びかね、それが一番陸上の中で楽ちんだ。こういう人生です。
煩悩真っ只中。
そうそうそうそう。もう思い通り毎日を過ごしました。そして高校ね、高校に入ると陸上部に入る。なぜか。まあ、今更他の部活に入る自信がなかった。で高校3年間ね、まあ練習がきつかったです。あ、ついてくるね、早くおらんから早く。もうなんでたくさん飛ぼうっていう気持ちはなかったです。
仕方ないよ、
仕方、本当仕方なくやってた、仕方なくやってた。そのなんていうんですかね、これをやろうっていう気持ちがなかったんです。これをちゃんとやろうっていう気持ちって本当になくて、そして高校最後の大会ね、もうこれが最後ね、陸上ね、もう陸上でもう最後ね記録を残さないと思ったのに、そのね、棒高跳びのね、その同じ学校の人がね遊びでね、その走り幅跳びにね参加して、そして僕よりも飛んで、そしてちょうど僕よりも先に飛んだために、僕よりも飛んだために西三河大会は逃した。この人がいなければ僕は西三河大会に行けたんです。でも何にも悔しくなかったです。なぜか、それは頑張ってなかったからです。
真剣にやれば悔しい。
そう、人生の中で何にも打ち込んだことはありません。
頑張ったのにっていうのがないから、うん、執着が起きなかった、はい、
そう、執着が起きない、そうそう、悔しいと思うことがない。なぜか、一生懸命やってないから、ね、勉強もそうですよ、一生懸命なんてやったことない。
それはなんか分かる。
いや、頭に入ったから、だから何かに打ち込んだっていうのじゃなくて、責められたくないから、叱られたくないから、いやいや仕方なし生きておりました。で考えることは早く次にね、私は全く待てない人間でありました。で待てなくて次から次へとやった方が得だと思ってたんです、ね、私は次から次へと何をやったかね、ファミコンのソフトです。 ファイヤーエンブレムをクリアし、ドラゴンクエストをクリアし、ドラゴンクエスト2をクリアし、ドラゴンクエスト3をクリアし、ドラゴンクエスト4をクリアし、ドラゴンクエスト5をクリアします。
新発売やったらもう待ってなかった。
あ、そうそうそうそう、すぐに買ってね、でやっていた。そう、待てなかったんですよ。こう大学受験の時もね、大学受験が終わってから三国志60巻を見ようと思ったんですけど、ね、うちの母がですよ、もう受験の1ヶ月前に三国志60巻を買ってきたんです。1ヶ月前ですよ。いよいよ俺ね、いよいよね、こうもう なんていうんですかね、
追い込み、
そう、追い込んでいかなくちゃいけない時にね、三国志60巻ね、はあ、三国志60巻が見たい、いやいやいやいやいやいや、ダメだダメだダメだってね、ね、もう勉強しなくちゃ。でもね、ちょっとだけって感じになるわけですよ。ちょっとだけよって感じ。
お母さんも読みたくて買
って
た。
そうなんですよ、買ってきてね。そうそうそうそう。で、僕がね、おぉ、三国志ってね、横山光輝の三国志。それで、こんなに悩むんだったら、読もうと思って。ね、読み始めたら最後、60巻まで一気に読んでしまいまして、そして読み終わってもう一回読み直そう、ゆっくりと。ね、結局ですね、思い通りに物事を進めてしまった結果、何にも残らない。それが30の時に気づきました。30、幸せですね。あれ何だったんだろう、30年間ってこうなりましたね。ね、それは何にもなかった。何にもなかったのはどうしてかと。それは結局心を込めてやったことが何一つなかったからです。そう、でも人生ってのはそういう時が必ず必要なんです。
無駄だったっていうのを教えてもらう。
必要、そうですよ。そうだって生き方が変わるんだもん。だからこの30年間無駄だったと知らされたことは無駄じゃないわけですよ。ね、人生にとって通らなくちゃいけないことなんです。それが30年間無駄だったのか、36年間無駄だったのか、60年間無駄だったのか、70年間無駄だったのかっていう。
死ぬ間際に気づくよりもずっと
気づけた方がいい。
そうです、年を取ったらその無駄だっていうことを認められずにお休みしてしまう。行きたくないってな。そう、逃げたいんですよ。だって人生無駄だったって思いたくない。無駄だったってことはですよ、これからちゃんと生きなくちゃいけないってことですから。ね、無駄じゃないっていうことは、もう、無駄じゃないっていうことは、もう、何にも考えずに生きていていいってことですから。
どうして？なんか不思議なんだ
よね。ね、その無駄だった、無駄だったっていうことは、これからちゃんと生きないといけないっていう意味なんです。これからちゃんと生きなくちゃいけないってことなんです。無駄だと認めたくないってことは、これからちゃんと生きなくてもいいって思いたいんです。そう、ちゃんと生きたいって思うってことは、今まで無駄だったっていうことを認めるってこと。僕の30年間無駄だったってことを認めて思ったことはですよ、 とにかく欲でね、いろんなことをやってきたけど、いろんなことをやるよりも一つをしっかりやろうと思った。人間関係ね、たくさんの人を友達にしようとね、とね、1年生になったらってね、1年生になったら友達100人できるかなってね、友達が100人できたらいいって、聞いてくれる人が100人、1000人ね、1万人ってなればいいと思った。でもそうじゃないんですよ。一人を大事にしないといけないんです。目の前の一人とちゃんと付き合っていくしかないんです。ね、ちゃんと付き合ってこなかったからみんないなくなっちゃったんです。そう。だからこれからは一人でもいいからちゃんと付き合っていこうって思う。ちゃんと向き合っていこう。ちゃんと時間をかけよう。その分だけ人生やれることは少ないかもしれないけど、何にもないよりマシだもん。ここが大事なんですよ。今までの人生はいろんなことをやったけど、何にも残ってない。ゼロなんです。ゼロと比べたら1の方が価値があるでしょ。ねえ、食べ放題にてんねえ、あれも食べたい、これも食べたいってお腹に詰め込んでね、お腹いっぱいになったけど、何食べたか分かんないと。ね、ディズニーランド行って、あれも乗りたい、これも乗りたいっていっぱい乗ったけど、何乗ったか分かんないと。言うよりは、一つでもちゃんと記憶に残るように食べる。一つでもちゃんと心に残るように乗る。アトラクションだったね。多くのことなんてできなくたっていいんです。そこですよ。今まではゼロだったと思えるかどうかなんです。ゼロ。
ゼロだったんですね。
そう。ゼロだったって認めたら、今日の一日の進歩は、これはゼロと比べたら素晴らしいことなんです。そう。
日に一寸ってことですか。
そう、日に一寸。多くを望まなくてもいいんです。来ないですよ。だってゼロだ、つまりゼロと生き方が変わるんだもん。今までは無駄だったってことをちゃんと認めたら生き方が変わるんです。その生き方っていうのは積み上げていこうっていう生き方になるんです。今までは経験しようって生き方なんです。あれもやってきた、これもやってきたっていう生き方だったんです。それを一つをちゃんとやろう、そして積み上げていこうっていう生き方に変わるんです。今まではね、ワンちゃんみたいなもんですよ。イソップ物語のワンちゃん知ってます？こうね、美味しそうな肉がね、くわえていたわけですよ。くわえていた、ね、そしたらこう湖にね、水に自分の顔が映ってるわけですよ。うわ、あの肉欲しいなって、ワンって言ったらこう落ちちゃうね、これと同じようにさ、なんて言うんですかね、人生ってこう、ね、どうなってたかっていうと、ね、こう、ね、ペットボトル持ってて、うわ、次の、あ、ね、シジコンが欲しい、ああわかります。自分のにね、次のものに目を移ったね、瞬間、前のものを忘れてるんです。
それは捨ててよかったも
ん。いや、よくないです。捨てちゃいけなかったことを手放しちゃって気がつかないうちに。ね。そうじゃないんですよ。例えば、ね、ゲームをやってる間で子供のことなんて忘れてるんです。忘れてるという自覚がないんですよ。 ただどういう人生になってるか、これだとこれだとちょっとね、良くないですから、一緒にしましょうか。ね、だから自分の中でこう持ってるものを次のものを拾うときに落としてしまう。こういう人生を生きてきたんです。で、あ、取った取ったと思ったら次のものが見えるから、それを取ろうとしたら今持ってるものを跳ね、こう手から落としちゃうんです。こういう人生を送ってたから何やっても意味がない、無駄なんです、ね、次のことに移るっていうことはね、例えば子供のこと、いわゆるゲームをしたいって思ったら子供のことを忘れてるんだなっていう自覚が必要なんです。子供のことを忘れちゃダメだと思ったらゲームはできなくなるんです。何かをちゃんと持ちながら次に移ろうと思ったら、ね、できることとできないことがあるんです。私たちはその次のことに移っても前のものを持ち続けることができると思ってるんです。そうじゃないんですよ、離しちゃってるんです。もうこうやって手放してしまってるんです。次のことに移ってる時に前のことを忘れてるんです。そういう人生だったから何にも残らないんです。
何にも積み上げてなかった。
そうそうです、何にも積み上げていなかった。そして積み上げていないっていうことさえも気づいてなかった。なぜか思い通りにならない時にそれを振り返って考えるから。思い通りにならないと思いたくないからじゃなくて、今までやってきたことが無駄だったと思いたくないから突っ走っていったんです。
突っ走ってきたんだ。無駄じゃない。
無駄じゃない。
俺はやってきたんだって。
そうそうそうそう。
なんでそんなにやってきたこと固執したの？
あ、ここが大事ですね。なんでやってきたことに固執するかというと、これ前の話の中でちょっと話ができなかったんですけど、私たちはですね、その生まれてから死ぬまでが自分だと思ってるんです。でも真実はこの今の瞬間しか自分っていうのはないわけです。つまりここ生まれてから今までのこの過去の部分っていうのはあったのやらなかったのやらはっきりしないものなんですよ。でも私たちはここがちゃんと確かに存在していたと思いたいからがをつけるんです。
頑張ってきた。
そう、頑張ってきたとかね、こういうことにするわけです。だって頑張ってきたことが無駄だったとしたら、私は本当に過去ね、存在していたか存在していないかはっきりしなくなるんです。例えば朝起きたとしますよね。で、朝ね、お家を札幌で起きてきてね、あ、りんちゃんおはようってパッと見たらね、男の子がいるんですよ。あれ？どうですか？ケン君っていう男の子がいた。
誰？
誰？そしたらね、そのケン君がまあまあって来るわけ。
逃げたく
なる。いやいやいや、そう、あなたはそれ違うよと。ね。ところがそのね、ご主人さん起きてきてね。ね。おー、ケーンとか言ったらどうですか？
いやいや
いやいや、それはないでしょう。
私はどこ生きてきたんだろうね。
そうそう。いやいやいやいやと。でもやっぱりほらアルバムとかを開いたりするでしょね。そしたら男の子のケン君の写真ばっかしかないんです。生まれた時のね、その写真もね、ケン誕生とかで
夢で けるんじゃないか
どうですか、そうなったら。これはやっぱりお父さんとお母さんに電話ですよね。お父さん、ね、ちょっと男の子がいるんだけど、ね、お父さんお母さんもね、いや、剣でしょ、当たり前のように。どうしたの。これはやっぱりね、ちょっとお兄ちゃんに電話してね、いや、お兄ちゃん、ちょっとうちに男の子がいるんだよ。あ、ケン君かとか言ったら、どうですか。
いよいよ。
どうですか、そうなったら。どうですか。私がケン、ねえ、この、ねえ、リンちゃんと過ごしたその時間は、何だったのか、なりません。これと同じ感覚ですよ。人生何だったの。ねえ、いや、そんなはずはないと。うちの子供はリンちゃんだ、ケンではないと。そしたらね、ケン君がね、ママどうしたの、僕のこと嫌いになったのとか。で、ご主人さんもこう、ケン大丈夫だぞ、お前ちゃんとケンのこと愛してあげないと、とか言うと、どうですか。何だったのか、ね、このようにいわゆる過去っていうのはですね、過去私が思いてね、こうだったと覚えてるのは単なる記憶でしかないんです。ね、その記憶を完全に入れ替えられたとしたらね、昔あったじゃないですか、映画でトータルリコールって。完全に入れ替えられたとしたら別の人生になっちゃうんです。だから私たちはその過去というものに執着して、確かにあの時頑張ってきたことにしたいんです。ちゃんと存在していたって思いたいんです。
そんな感じですね。
だけど実際は私が確かに存在してるというのは今のこの瞬間しかないんです。過去は昨日見た夢と大して変わらないんです。ましてやですよ、死んでいくときはですよ、私が生きてきた全ての記憶を失うんです。私が存在していたことさえもなくなるんです。だって真実は今しかない。これが仏教という教えなんですよ。今ってこの今が続いていくのが仏教で、過去は、私が過去だと思っているのは単なる記憶でしかないんです。
頑張ってきたことも。
そう。
どう生きてきたかも。
そう。そうです。だから確かに私は生まれてきてから今まで存在していたって思いたいから、ここに頑張ってきたっていうものを埋めたいんです。
自分の実績みたいな。
そう。でも思い通りにならなかった時に分かる。何が分かるかっていうと、ここで頑張ってきたものは何にもなかったってことです。
それでいいってことですか。
いや、それが真実なんです。いいとかっていうわけじゃない、真実なんです。
情けも容赦も何もないけど真実だもんね。
そして受け入れてほしいことは、死んでいくときっていうのはこんなもんじゃないってことです。
情け容赦どころ
か、今自分が俺の人生何だったのかっていうのが 俺のまさに生まれてから死ぬまでが消えていくんです。でも全てが消えるわけじゃなく、この今がずっと続いていくことだけは変わらないわけ。肉体が死んでも今がずっと続いていくんです。今、この今は変わらないんです。自分は過去だと、私だと思っているこの過去が消えるだけなんです。この過去がか、この過去をね、自分が過去だと思っていたものは、それは単なる記憶でしかないんです。これが真実なんです。
それにめちゃくちゃ執着してたら本当に苦しいやんね。
はい。
財産とかお金とか。
そう、財産とかお金っていうのも、結局財産お金に執着してるんじゃなく、確かに私はここに存在していた、そこに執着してるんです。だから存在していたからお金を稼いだんだ。存在していたから農地をね、広げていったんだ。そうやって私が存在していたっていう不安を、なんていうんですかね、こう消したいんですよ。ちゃんと存在していたってことにしたいんです。でも真実は、これは何にもないってこと。あるのは今。そしてこの今っていうのは、過去の種まきによって生み出された今なんです。だから仏教っていうのはこの今に過去が収まるんです。あなたの今は間違いなく過去を生きてきた結果なんです。あなたの思っている生き方じゃなかったけど、間違いなく生きてきた結果なんです。真実なんです。そう、だからどんなに子育てをしてきたという我を持ってても、子供が離れと泣くということはしてこなかったという過去が確実にあるということです。これを厳粛に受け止めて、あ、私は確かに過去が、おさね、過去があったんだ。でも自分の思ってる過去とは違う、ね。今までどう生きてきたかっていうのが今になる。そしてこれからどうやって生きていくかっていうことが未来になるんです。
どう生きていくかってことが未来。
はい。
真実を見て、
そう、真実を受け止めて、そういう過去どうね、頑張ってきたことなんてどうだっていいんです。
どうだってよくて、
それよりも今の自分は過去の真実ね、過去を間違いなく生きてきたものの結果なんです。だから確かに私は存在しているし、過去存在してきたんです。そして未来も存在していくんです。そしてこの今がずっと続いていく。この今は過去の種まきによって生み出されている今なんです。だからこれからちゃんと生きようって思うんです。
ってことはちゃんと生きる種をまいて。
そう。この今、未来の今を変えようと思うから。そうです。焦ることはありません。肉体が死んでからも今は続きますと。
そん
な焦る必要はないです。
今寝なくてもいい。
そうそうそうそう、 来世もその次もその次も続いていく、今が続いていく、そういう長い道のりの中の今なんです。ああ70だからもうやらんね、終わりや。さあ肉体の生き死にを問題にして、今は死んでも続いていくんです。今からでも種をまけばその死後の今が変わるんです。
その繋がっていくその室の習字は繋がっていくんです
か。まあ、これ室の習字は一度収まると消えませんから、消えない、決して。これは分かりません。室の主者は私の種じゃないから。仏様の方からこう収まってくる。私の種はそれ以外の業ですから。これを変えていこうと思う。そう。少しでも現実を受け止めて変えていこうって思う。
それは室の主人にはならない。
室の主人ではないです。
ではない。
はい。
それは仏様しか分かん
ない。そう。でも少しでもね、種をまいていけば、ね、未来が変わる。未来の今が変わるんです。この今には、悠久のね、過去と永遠の未来が収まってるんです。この今を感じて、そしてその今を良くしようと思うんです。この今が大事だって分かったらね、海外旅行全然価値がないって分かるんです。だって海外旅行を経験しました。今経験して伝わっててもね、やがて過去になるから。そしたら記憶でしかない。あったのかなかったのか分からない。でも私が思い通りにならない時に待ったり、悩んだり、苦しんできたことは私の業となって未来を幸せに変えていくんです。
幸せと思えないのが煩悩。
そうですね、そうです。それは幸せだと思えない。だって我が崩されるから、今まで頑張ってきたことは何だったのか。どうせ死んだら崩れるんです。遅いか早いかだけですね。目の前でね、ご飯を食べようとしたとね、そしたらね、ポロッと落ちてね、ね、小枝目に落ちてしまった。転がって転がって落ちて小枝目に落ちた。あー、せっかく食べようと思ったのに。でも、ポッと。あ、でも、どうせ小枝目になるんだ。うん、
あ
お腹に入って。
体通らないで。いきなり
直通。直通しただけだ。
食べ物が。でも、お腹は満たされないと。
どうせ小枝目に落ちるんだ。
真実だね。そういうショートカットはい
い。いやいや、まあそういうもんですよと。どうせ死んでいくときには全部崩れちゃう。記憶ってこともね。だけど子供のために苦労したことや悩んできたことは業となって未来を変えていくんです。分かっていただきました。分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。